皆さんこんにちは。4月4日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話を伺っています。今日のテーマは人生100年時代に向けてです。高齢者の皆さんに健康で長生きしていただくための蟹市での暮らし方について迫っていきたいと思います。それでは富田市長、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今回のテーマは人生100年時代にとなっています。これは今後人々の平均寿命が100歳まで伸びるということなんでしょうか？
ここで言う平均寿命というのは、一般的によく言われている平均寿命とちょっと考え方が違ってまして、
はい、
一般的によく使われる平均寿命というのは、単純にその年ごとの生存率を掛け合わせていくんですけども、今言ってるのはイギリスのロンドンビジネススクールの2人の教授の方が発表された研究論文で、
はい、
これは医学等の進歩によって平均寿命は伸びていくと、年とともに、そういう仮説の上に立って弾いてまして、この研究による平均寿命でいうと、2007年に先進国で生まれた子どもは100歳まで生きる可能性があると、
はい、
特に驚いたのは、2007年に日本で生まれた子どもは107歳まで生きる確率が 50% と、半分の子が107歳まで生きるということが書かれてあるんですね。
それはすごいですね。確か今の日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超えていましたよね。
そうですね。この平均寿命が一般的に言われるもので、0歳1歳2歳とね、年ごとの生存率を掛け合わせて全体の平均を取るということで、将来医学が進歩するとか栄養学が進歩するとか、自分に与える影響の大きいものは考慮してないということなんですけども、
はい、
厚生労働省が2018年に発表した平均寿命は、男性が81歳、女性が87歳ということで過去最高なんですね、
はい。
一方で、WHO 世界保健機構が2018年に発表した男女平均の平均寿命、これは日本は84歳ということで世界第一位ということですね。
日本はすごいですね。平均寿命にもいろいろな計算方法があるということが分かりましたが、いずれにしても日本は世界一の長寿大国になったわけですね。
そうですね。今から70年前の平均寿命は男性が60歳、女性が62歳ということですから、現在の平均寿命と比較すると70年間で20歳以上も平均寿命が伸びたということになりますね。
そこまで寿命が伸びたのは、やはり経済が安定して医療が進歩したおかげなんでしょうか？
そうですね。70年前というと、ちょうど第二次世界大戦が終わった直後ですので、
はい、
戦争の影響もね、あったかと思いますけども、食料ですね、食べ物が安定して供給されるようになったり、何といっても医療の進歩ですよね、かつて、医療が難しかったね、医療があまり進歩してなった頃は治療できなかった病気がね、医療分野の発達によって、治療ができると、
はい、
特に健康保険制度が整って、安心してね、治療が受けられるようになった。さらには予防接種がなかった頃は伝染病がね、流行すると多くの命が危険にさらされたんですけど、予防接種があったり抗生物質もできてということでね、こうしたことが、平均寿命の伸びているのに大きく影響していると思いますね。
確かに昔は飢餓ですとか病の流行、戦争などがありましたよね。多くの人が若い頃に命を落としたりしたんでしょうね。
そうですよね。医療が発達してなかった時代には、多くの子供がね、乳幼児期に亡くなるということがあって、
はい、
早く亡くなるとそれだけ平均寿命に与える影響が大きいんですね。したがって日本の平均寿命が長いことの理由の一つに小児医療の発展があると言われてますよね、
はい。
まだまだ医療が発達してなかった戦国時代、江戸時代の頃は平均寿命が40歳にも届かなかったと言われてるんですね、その中でも例えば徳川家康みたいに70まで生きたという、
はい、
長寿の例もあって、徳川家康は本当に今でも通じる 健康に対して、すごくいろいろ研究実践してきたというふうに言われてますね。
こんな時代に生まれた私たちは昔の人たちと比べてより長く人生を楽しめるようになったということですね。
そうなんですね。より長くということで大事なことはその楽しめるということですよね。
はい。
ですから人生60年、という時代、まあ、今の高齢者の皆さんが子供だった頃ですね、人生60年、それはそれで、働いて働くのをやめてから亡くなるまでの期間が短いので、ある意味ねそれまでの蓄えとか年金とかで生活できたと、これが仕事を辞めてからさらに10年20年30年40年と生きるという長寿になると、はい、そういう時代に、どうしてどうそれを楽しく生きていくかっていうのがまた新たな課題とも言えますよね。
老後が随分と長くなってきたんですね。確かにそうなりますと人生を有意義なものにするためにということがポイントになってきますね。市長はまず何が大切だとお考えですか？
やっぱり何と言っても健康ですよね、
はい、
皆さんは間違いなく健康で長生きしたいというふうに思ってられると思うんですね、
はい、
その健康のためにはまず食事ですね、1日3度の食事をバランスよくとっていただくということ、そして2つ目に適度な運動ですね。特に蟹市では歩こう蟹302って言ってますけども、1回30分、最低でもそれを週2回目標として歩いてもらうと、
はい、
いうことですね、まあ、ウォーキングというのは手軽で高齢者の方でも特に、ね、大きな道具もなしにできますので、ぜひ実践してほしいと思いますね、
はい、
それから認知症予防のための街角運動教室というのも市内各地で開催してますので気軽に参加してほしいですし、3つ目にはね健康診断、年会健康診断をきちっと受けて、何か問題があったら早く発見して早く対策を取るということが大事ですね。
そうですね。皆さんまずは生活習慣に適度な運動を取り入れて検診はしっかり受けて健康を大切にしていただきたいと思います。そういえば長寿社会といえば最近では高齢者のみの世帯も増えているといいます。そういった高齢者を狙った詐欺増えていますよね。
そうなんですね、詐欺もいろんなやり方でねなかなか被害が減らないんですけれども、
はい、
さらにはね高齢者のみの世帯というと孤独死という問題もあるんですね、どうしても社会から孤立する、そういうことがいろんな問題になってますよね。男性と女性を比較しますと男性よりも女性の方が交友関係が広くて仕事を辞めてもね地域社会から孤立することが少ないと、
はい、
一方男性は退職すると職場以外に自分の居場所がないということに気づいて、孤立感が強まるということが言われてますね。
確かに退職後に生きがいを見失ってしまって家にこもるようになるという話を聞いたことがあります。どうしたら孤立を防ぐことができるんでしょうか？
やっぱり積極的にいろいろな社会参加をしてもらうということだと思うんですね、高齢者の人にね、
はい、
蟹市では各地域で高齢者サロンというものが開催されてますし、認知症の家族の方や本人たちの交流の場である認知症カフェというのもありますし、
はい、
他には蟹市県友連合会が毎月開催している蟹川サロンというのも気楽に楽しく参加できますのでね、高齢者ご自身が積極的に社会参加することでね、心身ともに健康でいられると思いますね。
すると社会には高齢者が孤立しないようにするための仕組みが必要で、それが大切になってきますね。
そうですね、まあ、そのために蟹市では仮称ですけども蟹暗記クラブというのを始めようということで準備してるんですね、はい、
暗記クラブですね、はいはい、それはどんなクラブなんですか？
できれば今年の10月から開始したいと思ってるんですけども、
はい、
まずは75歳以上の人、まあ、蟹市民の方で75歳以上の方が、1万2000人ぐらいおられますけども、
はい、
その方には全員その暗記クラブの会員になってもらうと、
はい、
そして、予定では年4回 もう高齢者の方だからこそ知っておいてほしい、今の例えば詐欺のような話とか、あの社会参加の話とか、そういう情報をきちっとお伝えする、
はい、
いうこと。さらに80歳以上の方、これはあの6700人ぐらい見えますけども、この方には定期的に、ね、年に1回はあの行政関係者が訪問して生活情報を聞き取ったりね、あの困りごとを聞いたり、要するにその、全ての高齢者の方、蟹市の高齢者の方が社会とつながってるよと、だから安心にいてねということをね、なんとかあの行いたいなと。あの10万人規模の大きな町で、そういうふうに全ての高齢者とつながっていくというのはなかなか例がないと思うんですけども、ぜひ、なんとか作り上げたいと思いますね。
市が定期的な訪問をしてくれる、これは心強いですね。
そうですね、まずやっぱりそれが基礎になって、
はい、
さらにはその中で支援をする、支援が必要な高齢者の皆さんですね、そういう方にはしっかりと支援もしていくと。行政はもちろんですけども、行政だけでは手が届かないところを自治会とか地域のボランティアの皆さん、さらには民間企業や団体によって生活支援をすると。それから日常生活圏ごとの地域包括ケアシステムですね、これもさらに推進していかなきゃいけないと思ってます。
はい、蟹市はさまざまな仕組み作りを進めていこうとしているんですね。高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるといいですよね。
高齢者の皆さんにね、行政として必要な仕組みを作るというのはもちろん大事ですけども、
はい、
まずはね、高齢者ご自身がこれからの長寿社会をどう迎えていくか、そのための心構え、そういうのもとても大切だと思いますね。
確かに高齢になってからある日いきなり生活を変えようとしてもそうはいかないですよね。自分がさらに年を重ねていくことを考えて生活を変えていくことも必要ですね。
そうなんですね。国が5年に1度高齢者の生活と意識に関する国際比較という調査をやってるんですね、
はい、
日本とアメリカ、そしてドイツ、スウェーデンの4カ国で比較してるんですけども、興味深い項目としてね、親しい友人の有無ありなしですね、
はい、
そういう質問項目で、友人がいると答えているのはスウェーデンが 90% ということで4カ国で一番高いんですね、
はい、
一方日本は 73% でこれは4カ国で一番低いと。特に友人はいないと答えた日本人が 25.9% で4カ国の中で一番高いということなんですね。
25.9% というとおよそ4人に1人ですよね。
そうですね。
日本の高齢者の皆さんこんなにも孤立しているんですか。驚きました。
驚きですね、
はい、
同じ調査なんですけど、同居の家族以外に頼れる人という質問項目で、別居している家族や親族選ぶ人が一番多いと。これは4カ国共通なんですね、が頼れる人がいないと、家族以外、同居の家族以外に、はい、というのを選んだ人が、なんと日本は他の3カ国に比較して一番高いと、いうこと。さらに同居の家族以外の頼れる人に友人とか近所の人というのを選んだのは日本は4カ国で一番低いという結果が出てるんですね。
そうなんですね。先ほどの日本人は他の3カ国に比べて友人がいない人が多いという調査結果に通じるようですね。
そうかもしれませんね。子育て中は子どもの学校の行事とか地域の行事でね、自然と付き合いとかコミュニケーションがコミュニティがあったと思うんですけど、
はい、
高齢者になってね、まあ、孫が同居したり近くにいればまたそういう機会あるんでしょうけどね、各家族が住んで、まあ、高齢者だけの世帯になってくるとどうしても近所付き合いとかがね疎遠になりがちということなんですかね、
はい、
遠くの親戚よりも近くの他人という言葉もありますので、案外ね災害とか何か困った時には近くの人がいざという時には頼れるということもあると思いますよね。
ご近所付き合いも大切にしなくてはいけないということですね。
そうですね。これから長寿社会を迎える若い時にね、一生懸命働いて家族を養って頑張ってきた
はい、
そして仕事を得て、それからがこれから長い時代が来ます、はい、せっかくね、長寿社会を迎えるわけですから、最後までね楽しく暮らしてほしいですよね、
はい、
そのためにはあの健康に気をつける、健康づくりを行っていくと同時に、趣味とかねボランティアということで積極的に社会参加して、地域社会とのつながりを持ちながらね楽しく暮らしてほしいと思いますよね、まあ、そのためにもまずは、皆さんで、自分でできることから、
はい、
何か一つでもいいから始めるということが大切だと思いますね。
そうですね、一歩を踏み出すことが健康づくりや暗記につながっていくということを、ぜひ今日の放送を聞いた方から意識していただけたらいいなと思います。富田市長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は人生100年時代に向けてをテーマに、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの山内志恵でした。